明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう、松浦弥太郎。第二章、与え続けていくということ。ちょうどいい距離を見つける。断られ上手になる。お願いや頼み事は、人との付き合いについて回ります。どちらか一方が頼んでばかりという関係はなく、頼むことも、頼まれることもあるのが普通です。自分がお願いをする側に立つのであれば、断られ上手になりましょう。どうしても、この仕事に力を貸してほしいんです、という頼み事でも、ねえ、一緒にランチに行かない?という軽い誘いでも、相手が気楽に断れるようにする。ちょっとばかり高等技術ではありますが、心地よい付き合いを長く続けるには、覚えておいてもいいことです。申し訳ないけど、その仕事は引き受けられない。今日の昼休みは、ちょっとやることがあって。何か頼んだり、誘ったりしたとき、断られることも多々あるはずです。断ったからといって、相手はあなたを嫌っているわけではありません。人には、いろいろな事情があります。断られたからといって、逆恨みのごとく、相手を嫌うのもいけません。頼み事でも誘いでも、自分の思い通りにはいかなくて当たり前なのですから。だからこそ僕は、断られ上手になりたいと思います。頼み事をするなら、相手が楽に断れるようにしておきたいと、いつも気をつけています。逆の立場で考えれば、すぐわかる通り、断るというのはしんどいことです。断ったら、傷つけてしまうかもしれない、とか、自分が悪者みたいで後味が悪いと感じつつ、断ることも多々あります。自分が何かを頼んで、相手にそんな思いをさせたら、長くつながり続けることは難しくなります。また、一回誘いを断っただけで気まずさが生じたら、この次がなくなります。たとえ返事がノーでも、言う方も言われる方もさらりと流せるようにする。これが断られ上手が目指す場所です。断られ上手になるとは、最初から腰が引けた調子でいくことではありません。多分無理だと思うのですが、この仕事をお願いできませんか?もしかして気が向かないかも、嫌だったら嫌って言ってくれていいけど、ランチに一緒に行かない?こんな風に妙にへりくだるくらいなら何も頼まない方がいいし、そもそも誘うべきではありません。最初から断られるというシナリオを描いて演じるなど、卑屈な一人芝居だと思います。断られ上手になるためのレッスンは、アドリブを聞かせること。最初は一生懸命に頼んだり誘ったりするけれど、なんとなく、ああ、難しいんだなぁ、と感じた途端、アドリブを聞かせて、さっと引くのです。超能力なんてなくても、難しい気配はわかります。よく観察し、ちょっと想像力を働かせるだけでいいのです。ああ、曖昧に笑っているなあ。乗り気じゃないんだ。なんとか傷つけないように断る言葉を探しているな。表情、声の調子、仕草、言葉遣い、プライベートな関係はもちろん、仕事関係でも察することは可能です。難しいと分かったら、相手がうまいセリフを見つけるまで、ただ待ってはいけません。まあ、お忙しいことは承知していますから、今回の件が難しかったら、次の機会に。仕事であれば、このように受けて、話題をさりげなく変えてもいいでしょう。 時間がないなら無理しないで。今日は一人でランチに行くからさ。言葉自体を工夫するというより、気軽な調子でパッと引くというタイミングの測り方もアドリブの一種です。すぐに察知して追い詰めないのも思いやりです。断られ上手になるとは、思いやりがある人になることです。断った方はストレスなくやり取りさせてもらったといい印象を持ち、次は引き受けようと思うかもしれません。今度は私がランチに誘おうと考えることもあるでしょう。これほどはっきりした因果関係を描かなくても、相手に楽をさせることが回り回って自分にもプラスになります。断られ上手になる練習を積むと、断る方も上達する気がしています。断られるも断るも一枚のコインの裏表。常に立場が入れ替わるのが人間関係で、変わる変わる断り役や断られ役を演じているようなところがあります。上手な断り役になるコツはスピード。一瞬のためらいもなくスパッと断ることです。無情なように見えて、これがおそらくベストウェイでしょう。しばらく考えさせてほしい。まだわからないけど、もしかしたらいけるかも。曖昧な答えはすべて相手を引っ張ることになります。待つ間、相手はいい返事を期待する、もしくは断られるんじゃないかという不安を募らせることになります。その延長線上に脳を突きつけるというのは、同じ断るにしてもむごいやり口だと僕は思います。いくらスピード重視といっても、話の途中で断るのはいけません。最初から OK できないと分かっていたとしても、こういう事情で〇〇をあなたにお願いしたいという話にはきちんと耳を傾けましょう。それから謙虚な気持ちで素早くはっきりと断ること。その話が二度と蒸し返されないくらい意思をきちんと示すことです。どんな願いや頼みでも引き受けられたら、いかなる誘いにも乗れたら、人間関係はハッピーになるでしょうか。そんなのはありえない話です。お金を貸してほしいと言われても、貸す余裕がないこともあります。金額的には貸せても、金銭のやり取りで気まずくなるのが嫌で貸さないこともあるでしょう。人にはできないことがあって当然だし、相手の望みに応えられないのは自分自身の力不足でもあります。できないことが自分の中にあってもいいし、それで終わる関係ならしょうがないと諦める。断り役は潔さも備えておかねばなりません。相手が断りたがっているなら、潔く引きましょう。その方が次につながります。自分が断る立場なら、謙虚な気持ちで素早くはっきりと意思を示しましょう。気を利かせない。こういうふうにしたら相手はどんな気持ちになるだろう。どんな時にも想像力を働かせ、思いやらなければ人とつながり続けることはできません。気遣いがない人は良い関係を築けないものです。そうは言っても、気遣いには品が必要です。あまりに気を利かせすぎると、思いやりや気遣いがいつの間にかおせっかいや押しつけに変わってしまいます。例えば食事の席で相手の箸があまり進んでいないのを見て、これはとても美味しいですよ、さあ食べてくださいと取り分けたらどうでしょう。お母さんと子供、ごく親密な夫婦や恋人なら別ですが、それ以外の関係では明らかにおせっかいです。相手は体調が悪いのかもしれないし、その料理があまり好きでないのかもしれません。あるいは 自分のペースでゆっくり食べているだけかもしれません。思うに、あらゆる気遣いは言葉に出した時点でおせっかいに変わるのではないでしょうか。私は気が利くし、ちゃんとあなたを気遣っていますよ、という気持ちが露骨に現れ、押し付けになってしまうと感じます。また、気を利かせすぎると、相手の負担になります。この人は過剰に気を使っていると感じると、自分の気持ちを先回りして読まれているようで、息苦しくなってしまうのでしょう。態度でさりげなく示すだけにとどめる。決して目立つことのない、こんな品のある気遣いができる人間でありたいと、僕は思っています。夢押しつけてはならないと、時々自分に注意しています。時には気がついていても、気がつかないふりができる。これができてこそ、本当に気が利く人なのかもしれません。僕たちはまた、気遣いを道具にしてしまうこともあるので、これも用心せねばなりません。この人と仲良くなりたい。いい関係を築いて、次の仕事につなげたい。はっきり意識していなくても、下心がある気遣いをしている自分に、ドキリとしたことはないでしょうか。仕事では、自分のポジションを有利にするために、しなくてもいい心配りをする人がいます。友人との付き合いでも、自分をよく見せたい、自分の主張を通したいという下心で、気を利かせていることは案外多いのです。下心から生まれた気遣いは、必ず相手にそれと分かってしまいます。あ、この人は裏があって気を利かせているんだな。そう感じると、大抵の人は傷つきます。つまり、これほど失礼な振る舞いはない、ということです。気の利かない、ぼんやりした人になるのもいただけませんが、気を回しすぎて相手に負担をかけ、結果として傷つけるのは同じこと。いくら気をつけても気をつけ足りないことだと思うのです。思いやりや気遣いも、度を越すとおせっかいや押しつけに変わってしまいます。気を回しすぎて相手の負担にならないよう、気遣いには品が必要です。ユーモアの効用。人と人とのやりとりは事務的な連絡ではないのですから、伝わればいいという構えでは成り立ちません。心と心の触れ合いだということを忘れずにいたいものです。やりとりを円滑にしてくれるのはユーモア。お互いが笑いっぱなしで話が終わる。そんな関係になれたら最高です。特別気の利いたユーモアでなくたって構いません。ダジャレでも親父ギャグでも場を和ませる一言を発する。これがさらりとできたら本物の素敵な大人ではないかと思います。まだまだその域に達していない僕が憧れている方がいます。年齢的にも実績から言ってもまさに先生という呼び名がふさわしい方ですが、本当に素直で謙虚です。僕のような20歳以上も年下の人間にも、まるでてらいなく、あえて嬉しいという態度で接してくれます。笑顔を絶やさないその方のお話は面白くて、もう何時間でも聞いていたいほど。松浦君、できる男の条件ってわかる？ある時こう聞かれたので、僕はわかるようでわからないから言葉にできませんと答えました。するとにやりと笑って言いました。一番の条件はとても頭が良くて、とっても行動力がある男ってことだな。もちろんその通りです。僕はうなずきました。2番目の条件は、まあまあ頭が良くて、まあまあ行動力がある男だ。そこで松浦君、3番目はわかる？3番目は ちょっと頭が良くて、ちょっと行動力がある男ですか？答えると、その通りという返事。なんだ、結局は頭と行動のレベルの話じゃないかと僕が思っていると。じゃあ最悪の男ってわかるかい？と畳みかけます。そうですね。最悪の男は頭が悪くて行動力がない人でしょ？そう言うとその方はしめたとばかりに言いました。いや、最悪の男は頭が悪くて行動力のあるやつだよ。頭が悪くったっておとなしいやつは害がないから特に問題はない。困るのは悪い頭で考えたことを行動に移してそれで人を巻き込むやつさ。こんな男がいたら大変な目に遭うぞ。すっかり感心した僕は素敵な女性の条件も聞いてみました。いい女っていうのはね、まずとびきり頭が良くなくっちゃいけない。だけどそれを表に出しちゃいけない。頭がめちゃくちゃ良くてもそれをひけらかさない愛嬌のある女が最高だね。自分が知っていることを面白おかしくちょっとした小話のように聞かせてくれる洒脱さに僕はすっかり夢中になってしまいました。その方のような名人芸は難しいにしても心を開き自分のちょっと変な部分を見せることもユーモアにつながります。短所も隠さずお互いがどんどん裸になって語らえば自然と笑いも生まれます。人と人とのやりとりを円滑にしてくれるユーモアを活用しましょう。場を和ませる一言を発する、これがさらりとできたら本物の素敵な大人です。